皆さん、 FM ブルー湘南 78.5MHz に QSI 完了しましたか？
しましたか？
QSI
アマチュア無線に QSI がつきもの。でも人生だって QSI の連続じゃありませんか？
厳しい。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたします。 It's time for QSY. Do you copy? Shall we start?
こんばんは。 JK1 ブラボーアルファのメンバーの田中です。
そして J1 オスカーセーラーブラボーの小浜です。
連休が終わっちゃいましてですね、5月も半ばですから、そろそろ梅雨がやってきますよ。梅雨が、
梅雨ですよ、
うん、でもね、この季節になるとまあ e スポが出たりいろんな楽しいことあるんですよね。
それはそうですね。
ストーパーズ、
佐藤パンツ、佐藤パンツ、佐藤パンツ、
パンツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの町、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
あの頃は電話機だった。
さて今日はですね、私が電話級の頃ということでお話ですから、うん、いつもの活動報告ではなくてですね、うん、あの頃は電話級だったコーナーです、
はい、
今ここにある本はですね、上級ハムになるというなる本というのが一つなんです。これはね、番組では取り扱ったことはないと思うんですけども、うん、まあ、私 Facebook の QSY のコーナーで写真を撮ったりとか、うん、去年のハムフェアのブースに持ってってこれをですね、ブースに置いといて、あの来たお客様がですね、懐かしいですねこういうのって見てくれたりしたんですよ、
うん、
で上級ハムになる、これ多分カバーだと思うんですけど、カバーもう取れちゃうんですね。でこれがいつのものかっていうと、
うん、
昭和48年4月15日、改訂第一版発行が53年3月31日って書いてありますね。それで、53年3月31日が改訂第16版か、ね、
45年ほど前ですか。そしたら計算すると、
ああそういうことですか、うん、昭和で言われても分かんなくなるんですけど53年の3月ですからね、そのぐらいになりますか。
定価900円、
うん、
こんな分厚い本が、
うん、ね、こんな分厚い本ってね、2センチぐらいもうちょっと
ありますよね。
ありますかね、
うん、
でこの本で私は電話機の時に、で、まあ、電信機の時にリアマになろうと思って勉強したんですよ、
うん、
で中身は結構難しいんです、こういうのね、
はいはい、
もう回路図っていうかね、もうそのものがついてて、今こういう多分出てないと思うんですけど、今の教科書でね、
う
ん、
そうですね、ここまでやってないですね、う
ん
う
ん、結構詳しいんです。で、うん、これはね、常日頃から本棚の一番手前にあったんで、時々こう見てたんですよ。
あ、なるほど。
で小浜さんが再生ラジオを作ったりしようとしたじゃないですか、
はいはい、
その再生ラジオとかで、ね、再生とか載ってたんですよ。
あ、本当。
だからね、これをよく見てたのね、
はい、
でこれは見てたんだけど、本棚の奥見たら、これの対となる上級ハム国家試験問題集っていうのが出てきたんです
よ。だって色も同じだし、本当も同じだから、これ絶対対ですよね。
対で、これが出てきたんですよ、
はい、な
でこれがね700円でね、これはいつのものかっていう と、
うん、
これはね、昭和58年8月15日第15版発行ということになってますね。で内容を見るとね、無線工学とかね、こ
う、あ、字がもうなんか時代を感じるな、
ね、こういうものが載っててですね、こっちは砲機ね、
うん、
あ、これは空中戦か、こういう結構こういう、うんうん、問題集難しいんですよ、
うんうん、
でね、びっくりしたのは、まあ、これはねどっかにあるだろうと思ってたの、
うん、
これはね、これと対になってハムになる本と対になって問題集、これを勉強したから受かったんで、
うん、
これはどっかにあるだろうと思ってたんですけど、うん、 出てきたんですよ。で、うん、これをパラパラめくってびっくりしたのは、うん、このね本の一番後ろに挟まってたもの。
何ですかこの紙は。
試験の本物なんです。
嘘。あ、持って帰ってよかったの。
持って帰ってよかったんだかかっぱらっちゃったのか分かんないけど、
あれ
もう僕はあの新山受かった20歳か21ぐらいの時なんで、40年前ですよね、40年前の時の問題がこうやって出てきました。これが当時の、新山の試験問題です。
過去問、
ね、過去問そのもん、まあ、でね、この前の番組でも言ったと思うんですけど、ほとんど過去問が出てました。で今、はいはいはい、で一番最後の、ね、このね無線工学で一番最後のここだけがね過去問になかった問題なんですね。この、方眼の中にこう波形が書いてあって、うん、これから周波数を求めろかな、なんかっていうのなんですけどね、うん、こういうのがありました、うん、でこれね、10問あってそれを2時間と解けというやつですね、
はい、
例えば、停電、あ、圧電気直接効果について圧電気直接効果について簡単に説明せよ。俺説明
そんなことあったっけ。
できないよ俺、できないよ今。
そんなもん。
圧電気直接効果について簡単に説明せよ。
圧電気
って書いてあるでしょ。
直接効果何
ね。そう、2は図に示す回路において抵抗 R に消費される電力 P を計算式を示して求める。まあこれはねできると思うんですね、はいはい、から3江崎ダイオード、かっこ飛んでるダイオード、はい、懐かしいですね、はい、の長所を4つ上げ、かつ用途を1つ上げよう。結構難しいよね、これ説明問題ですからね。
トンネル効果について説明しなきゃ。
そうそう、トンネル効果について説明しなきゃ、難しいですよね。結構難しいという か、これ選択問題じゃない、書いて答えですからね、これこの時代は。
これ絶対高校の内容じゃないね、これ大学の内容だね、これは ね、
うん、でもう4番目、図に示す発信回路の名称を記し、この回路の発信周波数を表す式を示せ。
ああ、つまりコルピッツなのかとかそういうことです
ね。そうですね。なんかこっちのにぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ計算してるじゃないですか、一生懸命一生懸命。
わ
あ。書いてますよね。
いや、うちが受けた時の1級よりもこっちの2級の方が難しいですよ。
多分ね。
多分。
多分ね。うん、でも選択式じゃないしね、自分で書かなきゃいけないしね。
うん、
で5番。VOX ね、ボックスに用いられるアンチトリップ、カッコ、アンチボックスはどのような目的にで設けられているか、簡単に説明せよ。
アンチトリップ、
うん、アンチトリップ。
知ってます？
あれ、あの、回り込まないですからね、わかんない。今、ボックス
使わないとわかんない。今、ね、シンセサイザーでもう、デジタルでバーッと、うん、ね、基本周波数出せますから、
ボックスだから、ね、ボイスオペレーションだよね。
あ、
ボイスオペレーション、そうそうそう。でこんなのがで、で、光学のです、無線光学のです。
いや
でこっちがですね、法規のですね、これも法規5問2時間、
はい、5問2時間
5問2時間
どういう問題なん
で、読んでみますね、国際電気通信条約附属無線通信規則において一般混信の防止のため、うん、全ての局に対してどのように伝送を禁止しているか、禁止しているか。
どのような伝送を禁止
しているか。一般通信の防止、あ、一般混信の防止のため、全ての局に対してどのように伝送を禁止しているか。わからんな。わからん。
あれですか、そのなんか、FM とかの、その、広がりとかそんなこと。
いやいや、国際電気通信だから多分 HF のことだから FM が出てこないと思うんだけど、
あ、
なんかワッチしろとか何分間ワッチしろとかそういうことじゃないかなと思うん
ですよね。あ、そっち
周波数ワッチしてから
大きいだからか、
混信を なくすためですからね。そんなことじゃないかと思うんですよね。
わからんわ
ね。2番、個人が開設するアマチュア無線局の無線設備の条件について無線局括弧放送局を除くの開設の根本的基準に規定するところを述べよ。何言ってるかよくわかんないですけど、
申請しますって言って書類書いて出すんじゃダメだろう。
何言ってるかよくわかんないですけどね。3番、次の問いについて括弧1については電波法、括弧2については電波法施行規則にそれぞれ規定するところを述べよ。括弧1、無線設備についてどのように定義されているか。
あ、なんかこれはあれですよね、なんかあのそのなんて無線機とそれを運用する人の話じゃないですか。
過去にアマチュア局の無線設備の空中戦等の保安施設についてどのように定められているか。もう今だったら絶対受からんわ、俺は。
あ、無理無理無理、
絶対受からんわ。
あ、無理ってこんなとこで言ってたら、いやいやいや、免許返納しろって言ってるかもしれない、
ね、という放棄の方の紙はね B5 の1枚ですよ。で、無線工学のはね、これ、これね、A4 よりちょっと、あ、B4 か。B4 だ。うん、ちょうど B4 だ。
B4 と、ね、放棄が B5 です
ね。B5 ですね。で、工学が B4 ですね。はい。で、工学は裏表に問題があって、放棄は B5 の1枚に、表面だけに5問がついてます。
で、これあれですね。ね、だから、回答用紙が別にあって。
そうそうそうそう。そっちに書くんですよ。
恐ろしいものを見つけてきました ね。
今日はこれを見ていただきました。時間になりましたので音楽聴きましょう。
はい、
はい、英雄の証モンスターハンターより、演奏は東京構成ウィンドオーケストラです。どうぞ。
無線のことなら
何でも揃う富士無線電気。
アマチュア無線、業務無線、インカム、テレビアンテナ、本体はもちろんオプションパーツ、アンテナ、ケーブル、周辺機器、在庫も豊富。富士無線電機は秋葉原、名古屋、成田、千葉、佐倉。ウェブ検索は富士無線電機でよろしくお願いいたします。皆様のお越しを心よりお待ちしております。できるだけ
お安くします。富士無線電機。
無線は自作でより楽しくなる。
はい、自作の時間がやってまいりましたけども、ちょっと今日はアマチュア無線から脱線しまして、
うん、
こちらあのロジックボードなんですけども、
すごいね、
自分で、作る CPU、正式タイトルはですね TTM8 っていう汎用ロジック IC キットで作る自作 CPU、 これなんですよ。
CPU を作ろうってことですね。
CPU 作ろうってことなんですよ。
はあ、 CPU を作れるんですか。
これね、作れちゃうんですよ。この汎用ロジックっていうのは要するに HC なんとかっていうあの色とあるじゃないですか。
ありますよ、あります。
アンドオアとか XOR、 あれを組み合わせて CPU を作るっていう。
作れるんですね。
ええ、でね、こう中見ると結構真面目で、うん、中はね、こういう時にはこういう回路で例えばチャタリングの防止だとか、
うん、
基本的にこのクロックを生成するにはとか、こういうようなね、全部こうある解説があるんですよ。うん、でこれを読んで最後までやると、
うん、
プログラム的には256バイトかな。
たったそれだけ、
たったそれだけの8ビットコンピューターが動くと。
は
あ、でなんかね、いっぱい光るんですよ、この LED がチャカチャカチャカチャ。
よくわかりますけど、
昔なんかエアニックみたいなあんな感じでね、チャカチャカチャカチャカ光って、
うん、
なんかボタンを押すごとにワンクロックずつプログラムが進むっていう。
僕 TK80 っていうボードを使ったことあるんですけども、あれはこうやっぱり自分でプログラム入れていくんですけども、
うん、
ね、マシンコを入れていくんですけども、
はい、
これも同じですか。
マシンコです。
マシンコ入れていくんですね。
はい、
ということで、アセンブルを自分でハンドアセンブルって言いましたけども、
まあそうですね、昔はそうでしたね。
それをして、まあ、これは Z80 だとすると、ロード LD の A 看板10とかそういうのやって、はい、
そうです。ここにね、ニモニック、命令セット全部書いて
ある。命令書いてある。ちっちゃくて読めねえ。
そうなんです。皆さんこんな感じでちっちゃいんです、
うん、
この、
うん、
こっち側ですね、
うん、
右側に書いてあるのはそうなんですけども、
うん、
3ワードで1セット、
うん、
もうこれ決まってるんです、
うんうん、
でどんどんどんどん読んで動き続けるっていう、
うん、
命令が何個あるのかな、これ 1,2,3,4,まあ、15個ぐらいかな、これ。ただすんなりしかないんですけどね。分岐命令とかもありますから、一応まあやろうと思えばなんかいろいろできることができる。
そうです
ね。IO ポートも作れますんでね。でこれがまあその今、はい、作ってる途中のボードなんですけども、
はいはい、
メインボードはこっちに左側にありまして、
はい、
こっちがプログラムを入力するため の、 キーボード。
キーボードですね。はい、
ところがこのキーボードコントローラーはですね、
うん、
こちら、ピクのね 16F18877、 圧倒的にキーボードの方はメインボードよりも 賢いんですよ。
いや、そのピックをどれでその中身を変えてやるのかなって気がするんですけど。
これね、
なんか本末転倒出ないかなって気がします、ね、
そうそう、本末転倒で、こっちのピックの方はメインボードよりも 何百万円何千倍性能が高いんですよ。
そいつを別の開発機で書き込んでやんないと、まずこの本体が動かないっていうのが面白いところですね。
そうそう、なんかね、矛盾を感じながら
面白いですね、
作っていくという、う
ん、あ、
高いんです実はこれ。
うん、
ないくらかしたかな、3万ぐらいしたんじゃないかなこれ。
ああ、そうですか。
今3万あれやね、結構いいもの、
うん、逆に言うと3万ありゃいいものが、もう逆に3万ぐらい出すんだったらラズパイとかね、そう、ああいうの買っちゃった方がいいんじゃないか、
タブレットとかね、うん、そうい
いんじゃない
か、それでアームのアセンブラー動かした方がはるかに幸せですけど、
うんうん、幸せですけどね。
はい、
これはどういう意図があって3倍するんでしょうね。じゃあ
ねえ、でもね、やっぱり Z80 世代の人間としては、
うん、私とかね、
うん、そう、こういうなんか自分で CPU を作って動かすっていうのに、うん、もうロマンを感じるわけですよ。
そう、 あんまりね、頭が良くないところがまた可愛いんですよ。
そうそう、でここにあの16進出で直接打ち込むという、
そうそうそうそう、
ね、
これが多分16進出はこう FFCA とか出るんですね。
そうそうそうそう、
出るんですね、
これ
FF00
出るんですね、
出るんですね、
こういうのをまあやって、まあ、これから作っていくところですけどね、まだ半分ぐらいしか、ハンダ付け終わってないですよね。
半分っていうか、まあ、ほとんどこのソケットをちまちまちまちまハンダ付けしただけってことですね、これ。
ソケット、
あ、でもまだ全部ハンダ、あ、したんだ。ソケット一応したんだね。
ソケット一応全部やって、ダイオードまで。
あ、本当はダイオード。うん、ね、まあ、基本的には低い部品から付けないといけ
ない、ね。そうなんですよ。低い部品からなんで。
一番低いのはダイオードですね、きっとね。
で、ここから次、抵抗とかやっていこうかなと思うんです。
いやいや、大変だな。
これはね、ちょっともう頭おかしくなりますよ。
いや、でもチップじゃないからいいでしょ、まだ。まだ足だから。足の、部品だから、チップだったらもっと大変ですけど ね、まあ、ね、
でもどうですか、ハンダ付けした後リード線をちまちまちまちま切らなきゃいけないという、そういう面倒くささもありますよ。
あ、いや、かえって足突っ込んじゃって裏にしてパッパッパッパッパッパッってやっちゃった方が、一個一個ピンセットでつまんでこうやってチップつけれる早い気がするんですよ、
ね、早いですかね、
うん、
なんか同じことをやってると自分が何をやってるのか分からない、何ですか、ゲシュタルトのなんか忘却なんか分かんないですけど、漢字がだんだん簡単な漢字まで
書けなくなって分かんなくなってやつですね、
そう、あれみたいな感じで、なんかもう頭おかしくなってしまいましたね、小三
田さん。そうですか、しかし面白いキットをどっかで見つけましたね、これ。
これね、なんで見つけちゃったんだろう、なんかのニュースでチラッと見て、うん、秋葉のね、これ、どこでしたっけ、まあ、これ本はインプレスが出してるんですけども、うん、宮古電子工房ってとこですね、うん、これ部品表のところで、これで宮古電子工房で、
はい、
秋葉原のある、お店ビットトレードワンっていうところですかね、ここが、まあ、扱ってる、多分ここ以外で扱ってるとこないんじゃないかな、これなんかカタログとかありますけど、ど
うですか。ああ、もう立派なカタログですよね、
いろんなのがありますよ、
本当だ、うん、
なんかメーカーズっぽいようなね、
うん、
うん、こんなの面白いなってちょっとビビッとくるようなね、
そうです、で最終的に小浜さんがこのボードで目指すところは何ですか、これで
もうただチカチカ光らせてもう燃えるってだけですよ、
チカチカ光らすだけですか、
チカチカ光って、
で結局これはこうプログラム書くじゃないですか、
はい、
それを要するに保持しとくことができるんですか、要するにメモリが飛んじゃうわけでしょ、電気切ると。
それはですね、このコイン電池入れるところがここにありまして、メモリを保持できるんです
よ。ああ、できるんですか。じゃあ書いたものはそのまま保持できていられるわけですね。
なんせ何も記録するところがないです
よ
ね。
ない
ですね。昔はね、カセットテープとかに記録しましたけどね。
すごいですね。覚えて、よく覚えてます。僕カセットテープ入れたことありますよ。
カセットテープの時代なんですよ、僕も。
ピーパラパラパラパラって入れましたよね。
ね、今でも時々ファックスがかかってくると、懐かしいななんて思うよね。
ね。そうそうそう、入出力ないからね、でも、うん、それしかないわけですね。
そうなんです。
で、違うプログラム入れたきゃ前の捨てなきゃいけないってこと
です。そういうことですよね。
そういうことは、そういうこと、
困ったもんです。
そうですか、
うん、
分かりました。面白いもん、ありがとうございます。では音楽です。士官候補生、これはマーチ、マーチ、はい、士官候補生というね、これジョン・フィリップ・スーザーだと思うんですけどね、
うん、
マーチでございます。海上自衛隊東京音楽隊の演奏です、どうぞ。
サトーパーツ、
サトーパンツ、サトーパンツ、サトーパンツ。
ーツじゃないよ、佐藤パーツだよ。納期、品質、サービスで唯一無二の電気部品メーカーを目指すユニークな会社、佐藤パーツ。
あなたの街、職場へ販売促進展示車両が伺います。詳しくはホームページでご用命ください。
この番組では皆様からのメールを大募集中。これから無線を始めてみたいという方から、コンテスト参加や DX 通信の話題、自作ネタ、地域でのアマチュア無線の活動情報などなど、何でも結構です。メールを採用させていただいた方には QSY のステッカーをプレゼント。メールの宛先は qsy785@yahoo.co.jp。あなたの住所氏名をお忘れなく書いてください。
さてさて、5月になりましてですね、小浜さんのところにはハムフェアに出ないかというお知らせが JAL から来たということをこの前の番組でやりましたね。
ええ、
それで結局私たちとしては、まあ、出ようじゃないかという話になって、うんうん、小浜さんが、まあ出るという申請をしてくれたということですね、はい、JAL にね。
そうなんです。その翌日ですよ、
うん、
募集延期しますって、
なんか去年もそうだったんですね。
まあ、去年はねコロナもあったんで、うん、みんなちょっとどうしようかな
って、そうそうそう、どうしようかって悩んだのね。
今年はもう悩まなくてもいいんだけども、うん、若干ね値段がちょっと上がったっていう話が、まあ、ありましたんで、うん、少しこう悩んでらっしゃる方も多いんじゃないかな。
ああそうですよね、
うん、でもこれ延期したところで、延期したからじゃあ参加しようかって思うかなっていうのはあるんですけどね、
うん、まあ、あちょっと客が少ない、客っていうかね出店者が少ないからディスカウントしようかなとか思えばもっとあれなんですけどね。
あディスカウントか
ね、ディスカウントで、まだ小浜さんお金払ってないわけでしょ、申し込みした
い。あそうです、一応申し込みしてこんだけのお金がかかりますよっていうのはあるけど、正式な請求書が聞けるわけではない、
ね、そうですよね、うん、まだお金払っちゃって後でディスカウントされたら腹が立ちますけどね、まだお金が払ってないわけですからね、
うん、
ここで、まあ、ディスカウントはしないだろうね。でもね、
ただちょっとね、まあ純粋なね、ブースに関してはちょっと安くしてあげてもいいんじゃないかなとは、うん、僕は思ったりするんですけどね。
そうですね、
うん、
まあ、我々は今回はまあ、物販もできる方に出ようかなということで、ね、まあ、小浜さんごっそりといろんなものを持っていくんじゃないかと思いますけども、
ちょっとね、うん、変わったもの持ってきますよ。
持ってきますね、僕は持っていくものないんですよ、特にないので、
うん、
まあ、今年もですね、また佐藤パーさんがいろいろお世話してくれることになりそうなので、
うんうん、
ブースに来ていただく方にはプレゼントできる品があるんじゃないかなって気もしてますので、
はい、
まあ、そういうことの世話を私はしようかなと思ってますが、うんうん、まあ、小浜さんは今まで通りですね、自分でいろんなものを持っていってですね、うん、いろんな面白いものをこう出してですね、そうするとそれに食い入るように見る方がいるわけですよ。
そうですね、
でその方とお話しするとすぐ1時間ぐらい経ってしまうという。
そうですね、
小浜さんがね、
うんう
ん、今までのやり方ですね。まあ、うん、今年も同じようにしようかなという、
ね、そうですね、いろんな人と話したいですね。
そうですね、うん、まずは来ていただいてですね、うん、お話ししたいと思います、うん、もうね5類に下がりましたからね、コロナはね、マスクしなくてもいいでしょ。
そうです、もう気にしなくていいと思いますよ。
ね、
う
ん、いいよね、
うん、
もうね、ワクチンはまだしてくれるらしいですけどね、
うん、
ほとんどのものは今度有料になるらしいですしね。
困った ね、
ね、うん、今までコロナの時はね医療費とかタダだったんですけど、ね、うん、コロナの時はね、
そのことやったら1年間何本ワクチン打っていくら払わなきゃいけないかっていうのと ね、
そう
ね、結構お金かかりますよね。
そうですね、
うん、
ただ JAL としてはまだそのコロナ対策のお金が、ブース出店料に乗っかってるって話なんでしょ。
対策しなきゃいけないもんでしょうかね。
もういいんじゃないかなって、
もういいんじゃないかなって気もするんですけど。
でもその一文が書いてありましたよね。
ありました、
ありましたよね、申し込みの紙には、ね、
でそのお金もちゃんと上乗せがあるという、
去年も上乗せしたから今年もそれが上乗せされてるっていうことなんですが、さてさて、
うん、
はい、では音楽聴いてお別れです。最後はですね、別れの曲、そのも、うん、別れの曲で、これショパンですね、
はい、
ピアノの曲なんですが、岸野よしこさんそしてます、これ聞いてもらってです。では次回はもう6月の番組になりますので、梅雨に入っていると思います、
はい、
ムシムシして嫌な季節になると思いますが、 皆さん楽しく元気に参りましょう、
はい、
また次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
この番組は佐藤パーツ株式会社、富士無線電機株式会社の提供でお送りいたしました。